どうですかね。まだ出ないかな。
はい、表示されました。
はい。はい、じゃあそれでは、こっちの音声途中で途切れたりとかしてないですよね。大丈夫ですよね。
あ、大丈夫ですよ。はい。
はい。じゃあ、たまにね、こっちちょっと途切れる時があるのでね。
うん。
多分ね、こっちの話だと思います。こっちの回線が最近調子悪いんでね。
はい、そうですね。なんか言ってましたね。
そうなんですよ。ちょっとね、
繋がらないと。
そう
モデムを変えたんでしたっけ、結局。
もうね、あのモデムもルーターも両方変えました。
はい。
うん、でもまだちょっとなんか不安定なんだよなーっていうところで、ちょっと困ってるんですが。
はい。
まあ、じゃあとりあえず行きましょう。じゃあ後半回取ります。
はい。
3、2。誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私もちおと、そして
はい、皆様こんばんみ、私カステルでお送りいたします。
はい、ということでカステルさん、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
はい、さあ今度はですね、月の後半回という形になります。まあ、前回ですね、私の方でちょっとお話ししましたので、後半回は今度はカステルさんの方の回という形になります。
はい、
さあじゃあカステルさん、今回のお話は何でございましょうか。
はい、はい、今回はですね、麻雀。
麻雀？
はい、
麻雀。
はい、
もう、まあ、一口に麻雀と言ってもいろいろありますが、
はい。はい、
どっから？
その麻雀の中でですね、
はい。
今回、任天堂 eショップでまたセールで安く売ってたので、を買ったということで、はいはい、麻雀の牌を使ったですね、パズルゲームについて、ちょっと、はい、紹介をさせていただこうかと思っております。
これもね、いろんなのありますよね。麻雀牌使って。
はい。
ねえ。あります、はい、あります。もう、それこそ、ねえ、なんていう、こう、なんか、こう、端っこから取っていくのがあったり、山上から取っていったりとか、なんか、でもなんか、大抵なんか取っていく系が結構多いような印象があるんですが、その中でも、じゃあ今回は、安かったので買ったということですが、はい、何を、どんなゲームでございましょうかね。はい、そうです
ね、まあ、実際に買った、二つですね。あの、王道の二つになります。
はい。
麻雀牌を使って、やっていく、まあ、いわゆるパズルゲームですね。一番多分有名なのは上海になるかと思います。
上海は有名ですよね。
はい。
はい。
この上海が、有名だったのが一番、ルーツがやっぱり面白くて、あれなんですよね。アーケードゲームがブームの火付け役なんですよね、実は。
そうね。うん。
はい。実際、アーケードゲームで、なんでこの上海がブームになったかっていうとですね、その背景には実は、もともとあった麻雀ゲームですね。
はい。
アーケードの方であった麻雀ゲーム、いわゆる、いわゆる脱衣麻雀ってやつなんですけれども。
はい、はい。
はい。麻雀で勝つと、イラストなり実写の女の子はどんどん脱いでいくというようなゲームがありまして、まあ実際、世の中のサラリーマンがですね、営業の周り、外回りの空いてる時間にちょっとプラッとゲーセンや立ち寄って、スーツ姿の人たちが、テレビゲームしてると思ったら、大体やってるのは脱衣麻雀だったっていう、ブームがありまして、
うん、ね、はい、
はい。で、そのブーム、出ます。
うん。
その時にですね、そのサラリーマンをターゲットにした、テレビゲームということで、上海というパズルゲームがですね、なぜかアーケードから先に出てくるんですよね。
はい、はい、はい、はい。
はい。で、この、まあ、上海、多分、これ聞いてる方、大体分かってる方多いんですけれども、まあ、積み上げられたですね、牌が、ありまして、その牌の山から、ペアを選んで取っていくと。で、まあ、取るルールとしましては、まず端にあるものしか取れませんよと。両隣に挟まれているものが取れません。
はい。
っていうものと、あとは、その、取ろうとしてる牌の上に、重ねると、それも取ることができませんと。
まあ、見えてる部分しか取れないってことですよね。
はい。ねはい、なので、まあ、一般的に、まあ、アーケードゲームとはいうものの、実際にですね、麻雀牌もそういうふうに、組んだときにですね、まあ、取れる 自分の指で取れる範囲のものを取れないというような形ですかね。
うん。
で、ペアになってるものをどんどん取っていきまして、全部取れたらステージクリアということで、次の面になると、別の形でまた積み上げられたものが出てくると。
うんうん。
はい。で、もともとのゲームになるので、時間制限が設けられてます。
結構時間シビアでしたよね。
そうですね。時間は結構、やっぱり、100円で長く続けられちゃインカムが回らないので。
うん、
うん。そこについては、早く、スト2の時のゲージの減りぐらいのですね、速さで、タイムゲージがどんどん減っていきまして。
そうそう。なんかどんどんどんどん取っていかないと、はい、あっという間になんか制限時間なくなってゲームオーバーっていう印象があるので。
はい。
はい、そうですよね。
そして先ほど言ったようにゲームをクリアするためには全部牌を取らなきゃいけないんですけれども、はい、時間制限がありますと。で、まあ時間制限が、まずタイムオーバーになる、時間切れになると、っていうのとありまして、あとは、牌が取れなくなってしまうときですね。
積みですよね。
順調に行けば、はい、出るんですが、取る順番によってはですね、うまく取ったり、山に隠れてしまったり、ということで積んでしまうのがあると。うん、その二通りでゲームオーバーになりますと。
うんうん、
ただ、まあ、ヒントが、通常のレベルですと、まあ、ヒントが3回チャンスがありまして、
うんうん、
取る牌が迷ったときにはヒントボタンを押すことで、取れる牌が光って教えてくれると。いうようなもので、まあ、ヘルプを使いながらですね、時間内にクリアをして、まあ、上海というゲームになります。
そうですね。クリアした時にね、こうね、大きな竜がバーンって表示されて、はい、あっぱれって出てね、はい、あれがまた嬉しいんですよね。
はい、そうですね。で、実際にはですね、なんですけど、実は上海って呼んでるのはですね、そのアーケードゲームから、このパズル、麻雀牌のパズルゲームに慣れてる人、親しんでる人は上海って呼んでるんですけれども、
はいはい。
実は、世界的には上海って呼ばれ方をしてないんですよ。
お、そうなんですか。
はい。実はですね、この上海っていうのは世界的にはですね、麻雀ソリティアって名前で呼ばれてる方が一般的です。
麻雀ソリティア。
はい。
ほう、それ、知らなかった。
ソリティアっていうのはトランプを使った、ゲームになるんですけれども。
はい。
はい。まあ、麻雀牌にしたパズルということで。
へぇ
一般、世間一般、世間一般というか世界的には、麻雀ソリティアの方が知名度が高いです。
そうなんですね。
はい。
いやー、知らなかった。
試しにですね。はい。ニンテンドーショップだったり、あとは、スマホ。ですね、ゲームアプリとかで、
うんうん、
マージャンソリティアで検索かけていただきますと、まあ、いわゆる上海の画面が出てきます。
そうなんだ。はい。ちょっと後で見てみますね、はい、それは。
はい。そしてですね、この上海がブームになりまして、
はい。
まあ、マージャンパイ使ったパズルっていうのは、サラリーマンに、とって有効的なゲームジャンルだということが出てきましたので、そこからですね、また新しい麻雀牌を使ったパズルゲームっていうのが出てきます。
はい。
それが、一応上海からですね、の流れてきたものが、四川省という名前になります。
ああ、名前だけだ知ってる。四川省。はい。うん、はい。なんか見たことあるぞ。見たことあるぞ。はい、いやー、でもやったことないな。
はい。で、四川省というゲームはですね、
うん、
先ほど上海は麻雀ソリティアっていう名前で知名度が出ますというふうに言ったんですけれども、この四川省というゲームもですね、はい、今はこの四川省という名前よりも別で有名な名前が出てありまして、そちらの名前が二角鳥という言い方になってます。
二角鳥ああ。
はい。
はいはいはい。そうだそうだ。はい、四川省ってこう、あれでしたもんね。こう線つないでとかやりますもんね、
はい。そうなんですよ。で、この四川省のですね、ルールが、このまさにですね、別名で言ってる二角取りというルールと、沿ったルールになっておりまして、同じ牌をですね、が、まず詰まって並んでるんですけれども、
はいはい、
その、同じ牌をですね、線の端で、牌のないところ、線で結ぶようなイメージなんですね。その線を結ぶときも、直線で結んでいくような形になるんですけれども、二回だ、二回までは曲げることができますと。
ああ、なるほど。
はい。例えば、方形の牌が並んで、長方形での形で牌がぎっしり並んでまして、
うん、うん。
右上の牌と左上の牌が同じ牌だった場合は、その牌同士を選ぶと、牌の上か、上にピョンと出て、右に進ん、一回曲がって右に進んで、で、また一回曲がって下に降りて同じ牌につながるというような形ですね。
ああ、なるほどね。
はい、
うん。
はい。そのような形で、同じ牌を選んだときに、線で結ぶんですが、その線が2回曲がる部分までは、取れますよと。3回曲がるような線のつなぎ方ではダメです。というような形のルールになってます。
だから二角なんですね。
そうなんですよ。はい。
うん。
はい。で、もちろん隣り合う牌も取ることはできるので、
うん。
例えば全体に、全体詰まって並んでる中に、同じ牌が並んでいたら、その同じ牌を選んで消すと空白ができますと、
うん。
その空白の周辺に同じ牌があった場合は、そこからまた同じ牌を選ぶと、その空白の部分で線を結んで消えるみたいな形ですね。
ああ、じゃあ本当に最大二角まで OK、はい、みたいなイメージなんですね。
そうです。はい。直線で結ぶ、もしくは一回曲がって結ぶ、または二回曲がって結ぶみたいな形ですね。
なるほど、
はい。そのような形で、はい、最大二回まで曲がって取るから二角取りと。
なるほど。
いう名前で、はい、出ております。
これもゲームセンターにありましたよね。
これも、はい、ありました。これも同じく、まあ、ゲームセンターからブームになって、ファミコン、など、家庭用ゲーム機に移植しているんですけれども、
うんうん、
やはり、ゲーセンからの移植なので、時間があったりですね。あとは、迷った時のヘルプで、3階で選べるとかですね。
うん
う
ん、
といった形でありました。
なるほど。そこら辺はやっぱりアーケードライクなんですね、はい、やっぱね。
はい。
やっぱ長く遊ばれちゃうと困っちゃうからってことなんですね、はい、それね。
はい、
うん。
で実際こちらの上海も四川省もですね、
うん、
今例えば携帯アプリとかですね、スマホのゲームアプリとか、はい、うん、そういったところで、あるんですけれども、
はい、
その中のですね、種類によってはですね、この時間制限がないゲームっていうのも、ね、アプリっていうのも用意していますので、
じっくりできますね、
はい。そうです。その代わり一般的な時間制限のあるものに比べ高いかなって気はします。
やっぱ難易度はね、やっぱ高くなるんですね。はい、
時間にとらわれずに、ゆっくり遊ぶタイプですね。うんうん、なので、多分ターゲットとしましてね、数独とかピクロスとか、
お
そういったはい、時間制限にこだわらずにじっくり楽しめるパズルゲームをやってる人ですと、時間制限のない上海四川省はぴったり来ると思います。逆にですね、時間制限のあるようなパズルゲームの方が好きだった人は、上海四川省は、アーケード準拠に則った時間制限のあるやつの方、スリルとかですね、楽しめるかもしれないですね。
やっぱその辺、こう、やっぱ難易度の味付けとかがやっぱ違うんですね、そこはね。
そうですね。はい。で、今回実はセールで買ったソフトというのですね、二つ目に紹介しました二角取り、
はい、
こちらをですねセールで100円で買いました。
おお、
はい、
上海と二角取りを、
はい、うん、はい、で実際こちら上海もですね四川省も元々の定価がだいたい300円から500円ぐらいで並んでまして、セールになるとまあそれが、一番安いと100円、だいたいそこが200円ぐらいまで下がるものがありますので、
うん、
もしですね、久しぶりにちょっと、昔やってたななんて人がいましたらですね、まあ、セールの安い時期に買ってみるのもよろしいかと思います。
うん。
はい。
こういうのはね、ほんと一回ハマり出すと、ほんと時間を忘れてポチポチポチポチポチポチやっちゃうんですけど、
はいはい、
これ、正直、私ね、あんまり得意じゃないんですよ。
はい、
で、まあ、いや、もちろん、上海とか好きなんですけど、すぐ行き詰まっちゃう。
はい。はい、
なんかコツとかってあるんですか、こういうのって。
コツはですね、正直、ある程度やる 経験で分かってくるんですけれども、
はい。
まずですね、パッと見たときに、
うん。
上海の方がいいですかね。上海でパッにですね、3枚見えるものっていうのは、
うん。
その3枚のうちの2枚をどう取るかで難易度が変わってくるんですね。
そうそう。分かれ道ですよね、
はい、
そこが。
そうです、うん。はい。2枚取ると残り1枚が残りますと。で、残り1枚を消すためには埋もれてる1枚を探さなければいけないんですけれども。
はいはい。
はい。なので、どの1枚を残しておいた方が、埋もれるものを見つけやすいかっていうところを考えるとですね、ちょっとは、クリアに近づくような感じですね。
やっぱりできるだけこう、はい、あれですか、こう、やっぱ山積みよりかは少しでもこう埋もれてるのをこう掘っていくのは大事なんですか、やっぱり。
そうですね、正直上海の場合ですと、段に、段々になって積まれていますので、その段の下にある見えない範囲、をどうやって見えるようにするかっていうところがポイントになってくるんですね。はい。なので、簡単にですね、見えてる、今2枚見えてるから、そこだけちゃちゃっと取ってしまえばいいかなとは、最初は思うんですけれども、はい。その2枚を取った後にですね、埋もれてる2枚がどこにあるのかっていうところを考えたりするとですね、本当にその2枚って先に取っていいものなのかどうか。ところが出てきたりもするんですね。はい、
なるほどね、そこ、はい、で、あれですかね、また四川省の方も、
はい、
あれはなんだろう、逆になんかこう、上から取っていくとか、下から取っていくとか、なんかそういうのってあるんですかね。
特に四川省はですね、
あんまそういうの気にしなくていいのか、二角だったら別に。
はい。二角でやる場合も、一番最初の面はですね、腸の中に、肺がぎっしり詰まった面から始まるんですけれども、
うん、
まあ、面をクリアしていくことにですね、そのフィールドの形がどんどん変わってきて、くっついてるですね、肺の集合体もどんどん変わってくるんですね。
うん。
例えば、最初の一面ですと長方形でくっついてるので、島しかないんですけれども、面を進むにつれてそれが2つの島になったりとかですね。はい、L 型と L 型みたいな形でちょっと変わった形になってたりみたいなものも出てくるので、そうするとですね、ちょっと肺の取り方が変わってきたりするんですね。近場の2つで、はい、近場の2つで取ると残りの2つで、置かれるような形になるので、それを取るためには、周りの灰を消さないと取れなくなってしまうよ、ということもあったりするので、近場同士の方が取りやすいから、じゃあ取っちゃおうっていうわけでなくですね。
まあ、あえて近場よりかは、ちょっと離れたところとかをしっかり見て、はい、それからこう取りに行かないとダメなんですね、そこね。はい、いやー、難しいなまあ、でも、いまだにね、こうやって、ね、ずっと上海も四川省もあるっていうことは、やっぱりもう定番のパズルとしてのやっぱ人気度っていうのはあるんですね、やっぱね。
はい。
うん。
そうですね。で、実際私の買ったですね、四川省じゃないや、二角取りなんですけれども、
うん、
こちらはですね、四川省の、タイトルがですね、タイトルが、二角取り、強化水月というですね、D3 パブリッシャーさんの
おー、はいはい、シンプルシリーズ出してるところ。
出してもらったよ。はい、そうです。なので、ゲーム自体はですね、まあ、システムもしっかりしてますし、
うん、
まあ、100円なので、そんな文句は、言いにくい部分はあるんですが、こちらの買ったゲームは、そうです。クリアすると、女の子のイラストが見えてくるような形なんですね。
お、でもあれですか、はい、それは、はい、アダルトな感じでございます。
脱衣っていうほどではなく、アダルトなものではなく、可愛い女の子の可愛いイラストが見えてくるってものになります。
おお、じゃあ。
はい。はい。
セロも大丈夫ですね。じゃあそしたらね。
そうですね。はい。ただですね、こちらの100、まあ、100円なのであまり文句は言いたくないんですけれども。
うん。
はい。先ほど言ったように、クリアすると女の子のイラストが見えるんですけれども、はい、 まあ、いわゆる15パズルみたいに、奥で、まあ、隠れていまして、
うん、
クリアすると、そのクリアの星の数から3つパネルが見えるようになりますよっていう形なんですね。
一回じゃ見れないんだ、はい、全部は。
そうなんですよ。で、一応その、例えば女の子の、ブロックが15個、ブロックがありますよと。
はい。
え、クリアすると最大星3つ、取れるステージが全部で5ステージありますよと。はい。なので、その5、星3つにすると、15個のブロック全部消えて、女の子のイラスト1枚が見られるようになりますというようなですね、ステージ構成なんですけれども、
ね、
これがですね、タイム制限が非常に、なんですよ。
タイム制限ですか。
はい。結局、普通にクリアすると、問題なくクリアなんですけれども、
はい。
普通にゲーセンでやってたような印象で、一つ選びますよ。で、十字キー使って右左を、で、もう一つの牌を選んで、決定して、牌を消しますよっていう流れでやっていくとですね、
うん。
時間的にどうやっても、二つ星しかクリアできないんですね。
おお。三つに行くためにはなんかコツが。
三つに行くためにはですね、この任天堂スイッチならではのコツがありまして、
タッチパネル？
両手で、はい、両、タッチパネルを使ってですね、
おお。
両手で、はい。右手と左手を駆使しながらですね、ペアを選んでいくっていう動きをしないと、三つ星にならないんですよ。
じゃあ、もうどっちかというと、スイッチライ、はい、ライトとかの方がやりやすいかも。
はい、かもしれないです。
はあ。
はい。
ああ、久々になんかタッチパネルを。
はい。そしてですね、こちらのゲームの、なおかつちょっといやらしいところがですね、
はい。
じゃあ、ターンを覚えてやればいいから、最初の一面は、なんとなく順番を覚えていって、
うん、
じゃあリトライで、その同じ順番で、ちゃちゃちゃっと早くやればいいじゃな、ないかと思いがちなんですが、
回
のパターンがですね、はい、ある程度パターン、4、5パターンありまして。
おぉ、さすがにそれは覚えきれない。
なかなかですね、はい。そうなんですよ。牌の並び方、組み方だったり、フィールドのパターンっていうの自体は、それほど難易度は高くないんですけれども、その星3つを取るためのですね、難易度が非常に高くてですね。
まさかまさかの。
はい。
へぇー。
実はこの、はい。今まで上海とか四川省って、私はどっちかというと今、もちおさんが言ったように、すぐ詰まっちゃうんですよっていう話があったので、
うん、
ある程度解き方を考えてクリアするもんだと思ってたんですね。
うんうんうん、
ですけど、この今回の D3 パブリッシャーさんの二角取り強化水月についてはですね、難易度は低いけど、反射神経でですね、早く取っていかないと星3つにならないというですね、ちょっと今までのパズルゲームと違う方向性のクリアを目指すゲームになってまして、非常にですね、そこがまあ、ある種新鮮でもありますし、ある種ですね、これでいいのか、このパズルゲームはと思いながらクリアしてるのもありまして。
いやー、でも、まさかまさかのね、RTA だったっていうオチが、
はい、
まあ、でもね、100円だしっていうところで。
そうなんです。はい。100円なので、もう、これ以上は文句言わず、あくまで、まあ、もちろん、とも思ってないんですよ。やっぱ、二角取りってゲームシステム自体は、非常に練られたパズルゲームなので。
それあれですかね、タブレット用とかなのかな。
そうですね。ひょっとしたらタブレットとかスマホとかだと、まあ、同じような形でですね、早解きを目指して、星3つを稼ぐようなゲームシステム。がスマホゲームの中にもあるかもしれないんですが、
ね、え今回2角回、うん、こうスマホ版のなんかこうスイッチに持ってきたみたいな、はい、ほらスイッチだったら同じタッチパネルだから大丈夫だよねみたいな、そういうあれももしかしたらあるかもしれないですね、
はい、そうですね、
うん、そしたらやっぱコントローラーじゃないですもんね、もう、
はい、
でも、こうなんかちょっとどっかのテーブルの上かなんかに置いて、こうもうバチバチバチバチやっていくという、新感覚二角取りですね、
はい。本当です、本当。まさかこんな遊び方になるとは正直思ってなかったので。
なんか最初のイメージしてた、こうじっくり考えながら一つ一つ丁寧にやっていくとは真逆の、こう、ね、違うこうゲーム性がこうそこに出てくるっていう。
そうですね。ある種アクションパズルって言ってもいいのかなと思っちゃいますね。
いやー、でも、ね、いろんなのありますね、ほんと。はい。
で、多分ですね、こちらの二角取りについても、あとは、まあ、他の、先ほどの上海、マージャンソリティアについてもですね、正直、任天堂 e ショップでも、いくつも種類が出てる、おりますので、多分じっくり遊ぶタイプの、パズルに、向けた、ゲームっていうのもあるかと思います。
まあそこはやっぱりこう、ちょっと説明文読んだり、はい、その画面写真見ながら、ちょっと自分で、はい、あ、これがいいかなっていうところをこう、やっぱりね、昔ながらのこう定番のシステムだから、もうそこはそんなにいじれないですからね。はい、まあやっぱそれ以外のところでこう差別化するためにもこうスピードだったりね、超高タイプだったりいろいろやっぱね、こうあるということで。あとはまあお値段との相談ですかね。は
い、そうですね。まあ皆さんもやってると思いますが、適度に安いソフト、ゲームを探してお気に入りに入れてセールを待つみたいな形。
ね、そのお気に入りのところから、うん、セールの通知が来たらチェックっていう、
はい、
やっぱこれ大事ですよね、こうね、
そうですね、はい、
だって本当任天堂 e ショップってこうソフトの数がすごい多いから見ていくのも大変ですからね、
はい、
この間あなんかこれ、
はい、
気になったっていうソフト、次、あれ、どこだったっけってやっぱなりがちですから、本当にちょっとでも気になったらお気に入りに入れとくっていうのは大事ですよね。
はい。
いやー。
e ショップももう少し並び替えが、便利、細かくできればいいんですけど、発売日順と値段順ぐらいしか相当ができないんで、ちょっとなーって感じはするんですよね。
うん、ねえ、せっかくいっぱいソフトあるのに。
はい。はい、
だからもしかしたら本当自分が気づいてないような隠れた作品っていうのがもっといっぱいあるのかもしれないですもんね。
そう。正直そこは私も探しきれてない部分はありますね。
うん。ねえ。まあでも今回まさかのちょっと二角取りがちょっとそんな展開だったということで。はい。はい、はい、自分は昔パソコンで上海やってたな。ポチポチゆっくり。
はい。
サンソフトが出した、もう本当に昔ながらの上海をやって、はい、クリアして、竜の絵を見て、あっぱれ、ああ、よかったよかった、みたいな感じでね、はい、ちょっとやってましたけど、はい、二角取り、そう、四川省の方は全然自分やってなかったんで、逆に今だったらそっちをちょっとやるのもありなのかなともちょっと思ったりもしますけど。
はい、そうですね。多分、ゲームのレベル的には上海よりも、うん、の状態で多分難易度的には低いかな。
四川省の方が低いですかね。じゃ
あ、もし、まあ、正直スマホでは多分無料でアプリが流れてると思いますので、
うんうんうん、
ちょっと、はい、スイッチの画面にこだわらなければここでちょっと試しにやってみるのもありかなと思いますね。
はい、わかりました。そうですね、ちょっとね、皆さんもね、それぞれのアプリストアでちょっとチェックしてみるといいかもしれませんね。
はい、
はい、ちょっと空いてる時間でこうね、やるのも。
そうですね、はい、うん、麻雀の麻雀ソリティアに限らず、普通の、トランプのソリティアとかですね、
うんうん、
まあ、ちょっとした空いた時間に3分5分でちょちょっとできるようなアプリっていうのは一つぐらい入れておくと暇つぶしにいいかと思いますので。
そうですよ ね、 ね、何しろルールがシンプルですからね。
はい、
これも実際遊んだ方が分かりやすいところですね。はい、はい、久々にちょっとやろうかな。自分もちょっと聞いてて思いましたけど、はい、はい、さあ
なので、まあ、もしですね、ちょっと以前、うん、はい、やったことがあるということであれば、試しに、ガグプリを探すなりで、もう一度ちょっと昔の頃を思い出してみるのもええかかったかと思います。
はい。ということで、今回は上海、そして四川省、マージャンパイを使ったね、
はい、
はい、パズルゲームについてのお話でございました。はい。まさかまさかのアーケードからのお話で、あー、はい、脱衣マージャンからそっちに行くのかと思いきや、そうではなかったんですね。
はい。
ちなみに、まあ、これ余談、全くの余談なんですけど、
はい。
アーケードの基板とか、はい、あ、そうか、カッセルさん特にそういうのは買ったりとかはしないですよね。
そうですね、基板は欲しかったんですが、さすがにやっぱり保管がちょっと大変そうだったので、買わなかったんです。
はい。私、一時期、ちょっとそういうゲームセンターの業務用基板っていうのを買ってた時期がありまして、
はい、
その中で一番最初に買ったアーケードの基板が私スーパーリアルマージャン P3 でございましたので、マージャンからスタートでございましたんでね、そういうそっち方面の話になるのかななんてちょっと思ったりもしたんですけど、あ、違ったというところで、はい、まあ今回はね、マージャンの、はい、使った、ね、パズルゲームでございました。はい。
はい。
ということで、カセルさん、あとなんか話足りないこと、はい、大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
はい。ということで、ここまでのお相手は、私、もちおと。
はい、私、カセルでお送りいたしました。
今回のお話はこの辺で、また次回をお楽しみに。それではまた。失礼します。
失礼します。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。m, o, c, h, i, o, g, a, m, e, d,A, I, S, U, K, I, D, X, アットマーク yahoo.co.jp。もちおゲーム大好き DX アットマーク yahoo.co.jp となります。